耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第788回4月13日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。派遣切り、賃金不払い、不当解雇、内定取り消し、ワーキングプアなどなど、まあね、働く側にとってですね、うんざりするニュースが、まあ最近新聞、テレビ、インターネットで非常に多く流れています。まあこういったね、ニュースなんか聞いてるとね、やっぱ労働法という言葉が出てきて、そう、労働法を守れてない企業が多いんだよなーなんて皆さん思ってるんじゃないでしょうか。いやね、僕もそう思ってたんですけども、改めてお聞きしたい、労働法って皆さん詳しく答えられますかね。この労働法、意外とね、覚えてないんですよ、僕も。学校でね、学んだ知識はあったんですけども、まあ、今回紹介する本がね、労働法の本なんですけれども、いかんな、僕知ったかぶりしてたなとですね、まあ、ちょっと反省しております。で、今回その労働法について詳しく教えてくれる本をご紹介するわけなんですけども、岩波ジュニア新書から出てる本なのでね、若い世代を対象にしちゃって、非常にわかりやすく丁寧に書かれています。今だからこそ、労働法について一から学び直してみましょう。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は、岩波書店より出ております、笹山直人著、労働法は僕らの味方という本です。さて、この肝心の労働法なんですけども、早速ですね、自分で調べてみました。といっても、同じく岩波書店さんの広辞苑第6版からなんですけども、労働法。近代的資本主義経済組織における労働関係について定めた法規の総称。中略、戦後は日本国憲法第27条第28条などを受けて各種の法規が整備され、労働三法のほか、特労法、スト規制法、男女雇用機会均等法、労災保険法、職業安定法、労働者派遣法、船員法などがある。まあ難しいですね。まあ簡単に言いますとですね、総称、つまり労働法というね、法律があるんじゃなくて、まあいろんなね、労働関係の法律の総称なんです。まあ有名なのはですね、さっきちょろっと言いました労働三法に入っています、労働基準法なんじゃないでしょうか。まあ今回新刊ラジオではですね、まあ総称としてこの労働法という名称を使ってるんですけども、まあ個別の法律とかね、詳しい条文については、皆さん自身がですね、この本やもしくは政府広報で調べてください。はい、でね、実際に働いてて、まあ、こういったね、労働法をね、全く無視して対応が行われてるケースってのはね、非常に多いと聞きます。まあ、オープニングでも言いましたけどね、まあ、ニュースでもよく言ってますよね。で、労働法というのはですね、本来働く側の立場に立って守ってくれる法律なんですが、この労働法を知らなかったばかりにですね、不当な扱いを受けている労働者ってのが結構大勢いるんです。まあ、これはね、皆さん自身はもちろんですけども、まあ、家族とか友人とかね、まあ、働くすべての人が不当に扱われないように、まあ、労働法を学んでおく必要というのがあるんじゃないでしょうか。で、これからね、本を紹介していくわけなんですけども、この本の著者の笹山直人さんは、青年労働者、非正規雇用労働者の権利問題が中心の事件を担当している現役の弁護士さんです。ではですね、本の中から、笹山さんの言葉とね、とあるエピソードを抜き出してみましょう。
この本は3人の人が自分の労働問題について弁護士に相談する形で話が進みます。3人の方の抱える問題はネタをばらせば私が実際に担当した相談事件から設定したものです。3人の1人慎吾くんが相談するアルバイトの問題は現実に高校生の方から聞いた相談を元にした設定ですし、正社員の問題で正社員が語る自らの就労状況はショップ99の原告清水さんから聞いたお話に基づいています。高校に通う慎吾くんは2年生、駅前のハンバーガーショップでアルバイトをしています。慎吾くんはアルバイトを通じてたくさんの人と知り合い、仕事の面白さも感じています。お店で働いている人は社員の高野店長、慎吾くんのような学生アルバイト、主婦のパートさん、フリーターの人もいました。社員は高野店長一人だけです。
おはようございます。
ああ、おはよう。
皆さんどうしたんですか？全員集まって何かあったんですか？
うん、慎吾くんも聞いてほしい。実は昨日お店の売上金とスタッフのお金が 亡くなっていたんだ。
え？
誰かが盗んだらしいんだけど、証拠があるわけじゃないんだ。
じゃあ、お店の人じゃないかもしれないじゃないですか。
実は、昨日このことをブロックマネージャーのところへ報告に行ってきたら、お金がなくなった日に働いていたスタッフ全員で弁償しろって言われて。すまないけど、来月の給料から昨日シフトに入っていた人たちは、全員一律3万円引かれることになってしまった。
そんな、犯人が誰かもわからないのに、そんなのおかしくないですか？
私もブロックマネージャーに随分言ったんだけど、無理だったよ。それと、どうもこの件に関しては、小林くんが怪しいということで、彼には本部から解雇通知が出た。昨日付で退職となって、小林くんには昨日話してきたよ。
おかしいじゃないですか！犯人が小林さんと決まったわけじゃないのに！
僕の力ではどうすることもできなかった。本部の命令は絶対だからね。それだけじゃないんだ。ここのところ、この店は売り上げが悪いからって、アルバイトさんの時給を来月から一人一律100円下げることも決定になった。
おかしいですよね。犯人でもないのに辞めさせられる。全く関係ない従業員から3万円も徴収する。売り上げが悪くて時給が下げられる。こんなことが許されるのでしょうか。あなたならこんな時にどうしますか。
いやね、このエピソードはひどいですよね。まあ、といってもですね、僕もね、これが変だと気づいたのは働き始めてからだったので、まあ、この慎吾くん、高校生の子にはね、ちょっと難しいかもしれません。皆さんだったらどうでしょうか。まあ、ちょっとね、考えながら、次のエピソードを聞いてみてください。
もちろん、すべて不法なことです。犯人かどうかもわからないのに解雇されてしまう。解雇するには、合理的な理由、簡単に言えば世間一般の目から見て、それならばクビになっても仕方ないと考えられるそれ相当の理由が必要なのです。また労働者が働いている過程で会社に損害を与えてしまった場合、会社側から労働者に対して損害賠償請求はできません。だから給料から強制的に引き落としすることはできないのです。ただやはり労働者側に決定的な落ち度がある場合もありますよね。その時は一旦給与は支払われ、その後にその賠償はどうやっていくのかを話し合い、支払いのルールを決めなければならないのです。そして時給が勝手に下げられる、これも違法です。労働契約書に時給がいくらでと書いてあり、それで働くことになったのだから、雇用主が雇用契約を破ったということになります。これはたとえ契約書がなくて口約束でも成立します。
でも僕のようにアルバイトだったら関係ないんじゃないんですか。小林さんだって正社員じゃなかったし。
アルバイトやパート、フリーターで社員じゃないからどうしようもないと思っている人もいるかもしれませんが、労働法は全ての働く人、労働者は正規、非正規にかかわらず労働法によって守られるのです。
労働法で働く人たちが守られてるってことは分かりました。でもそれからどうすればいいんだろう。
そうだよな。何か不満や要求をしに本部に話し合いに行っても何も変わらないし、辞めればって言われたり、辞めさせるのは簡単だみたいなことも言われるし、店長なんて名ばかりだよ。権限はないのに店の売り上げの責任は取らされるし、残業代なんかもらったこともない。
全て違法だということは分かりましたよね。ではその先どうすればいいのかということですよね。一つの選択肢は何もしないことです。会社の言うがまま、なされるがままにするということです。
そんな、
それは嫌です。
実際世間の多くの人たちが意識的にせよ無意識的にせよ何もしないという選択をしています。この場合何も角は立たないし、会社から睨まれたり煙たがられたりしないけれど、おかしいと思っている問題点も何も解決しないですよね。 会社のしているおかしなことにノーと言い、労働法に定められている大事なことをきちんと実現するための方法をお教えしましょう。
お願いします。
お願いします。
はい、というわけでした。実際この本ではですね、実際に起こった出来事を中心に問題の解決策を導いてくれています。まあ、こういう時はこの法律が当てはまってなぜ違法なのか、ではどうすれば解決できるのかというのがですね、まあ、細かく丁寧に、まあ、分かりやすく書かれています。まあ、エピソードプラスね、法の知識という感じの非常に読み進めやすい本です。まあですね、序盤でも言いましたけども、ワーキングプアの問題とかですね、まあ、なんだかんだでその労働者の方が不利な状況というのがですね、まだまだ多いのが日本です。なのでね、労働者はこの労働法によってせっかく守られているんですから、この労働法自らを守ってくれるね、法律を、きちんと知っておくのはいいんじゃないでしょうか。というわけで、書籍情報です。労働法は僕らの味方、笹山直人著、岩波書店より税込み819円で発売中です。はい、というわけで今回の新刊ラジオいかがでしたでしょうか。今回の本はですね、一応中高生向き、もしくはそれ以上の人向きなんですけれども、まあ、20代30代のリスナーさんが多い新刊ラジオでね、こういうのもあれなんですけども、この本はぜひ中高生に読ませたい。あのね、中高生は絶対労働法とかですね、いわゆるその社会のね、労働基準とかね、分かってないと思うんですよ。なのでね、この新刊ラジオを聞いてる皆さん、多分その辺の中高生こういう本わざわざ買って読まないですから、ぜひですね、買い与えるぐらいの、気概を持ってですね、読ませてほしいと思います。もちろん皆さんもね、中身は完璧に覚えてくださいね。というわけで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。